修行ではね、なかなかそのお一人お一人に感謝をお伝えできなかったんですけど、動物愛護やお社にね、毎月だったり定期的に募金してくださってる皆様、本当にありがとうございます。今年はね、台風の落雷とかで、やっぱここも雷ですね。犬舎と猫舎のエアコンが潰れたりとかして買い替えたりとか、あといろんなものを修理したりとかで、光熱費とかもえぐかったしですね、まあ、暑かったからもうワンちゃんなんか外出せないからっていうことでね、まあほんまに動物愛護募金に救われました。体調を崩す子も多くて、病院代もびっくりします。本当に毎月そこの150万か200万にね、プラスイレギュラーみたいな感じで本当にね、あるんで、ありがとうございます。助かっています。また続けてよろしくお願いいたします。必ずそのご寄付くださいました方への特別な祝詞とっていうのを挙げさせていただいて、神様へご報告させていただき、でプラスのカルマが変えるようにお祈りしています。無限大にね、やっぱりこうそういうことをね、変えてきますようにと。でお社もしっかりですね、その少し今その再建の時期を神様と調節しています。今後その起こる出来事とかも大きく影響しますから、やっぱり大事にねしていかなくてはいけない。その時期ってとっても大事なんですね。でそれまではそのしっかり私が責任を持ってお稲荷様をお祭りしています。秋葉山本宮のその参道の下のお稲荷様もね、ご縁があったお稲荷様も、あと早前稲荷様が守っておられる後ろの古墳もね、少しずつその土地を買い戻していけてるんですよ。まあ、神社の土地として行ってるんですけども、ようこんだけ細かに分けたなっていうぐらい本当にびっくりします。その戦後の食糧難に、まあ、芋やらいろんなものを植えたけど、作物は一つも実らなかったっていうね、不思議な山だっていうふうに、そういうふうにみんな記憶してまして、古墳だっていうことを知ってる人が本当に一人もいないっていう情けない感じなんですけど。だけど本当古墳の周りに土地をその戦後買って生活されている方で幸せになっている人が本当に一人もいらっしゃらないっていうね、うん、かそういう本当になんかそういうものがね、知らないで生きるっていうことのその罰当たりじゃないですけども、そのマイナスのカルマっていうのはすごいことなんだなっていうことをすごい感じています。その最近皆さんと一緒にねさせていただきながら、あもうなんか本当にドキドキするようなヒヤヒヤするような話っていうのもたくさん聞いたりとかして、ね、お稲荷様なんかどっか昔いらっしゃったね、その霊能者の方に聞いたら、そのあんたのところには大きい稲荷さんがいてって、それを粗末にしてるからそんなことになるんだって怒られたことがあるんですって言って言われる、その90代とかおじいちゃんおばあちゃんとかねいらっしゃったんですけど、がそういった方もいらっしゃって、でまあいつも夕方になると9本のその狐火がね出てたんだっていうねこともあったし、でその周りには大きい岩倉があって、でも戦後その岩倉もどっか持って行かれてなとかっていう話も聞いたりとかして、もう散々やなと思って、でご神木もそのねかなり倒されて家屋とかそういうものに使われたとかっていうのも聞いたりとかして、本当に人間の欲っていうのは、信仰を失った人間の欲っていうのは本当に歯止めが効かないんだなっていう、その恐ろしさっていうので震えますね。うん、まあその古墳っていうのはやっぱりお墓ですし、そのそこに納められる人も、それを作る人の念っていうのも、それはそれはもう今の個人的なお墓に比べたら計り知れなく大きいわけなんですけど、まあそれもあって、まあほんとあとね、その古墳も守らなきゃいけない、神社も再建するのにって、あともう半分足りませんね。また皆さんからの愛念をお待ちしております。すべてその神社の石碑に刻まれますので、それ以前にそのお稲荷様はすべてを把握しておられます。そのような高級自然霊様です。そして来年の修行の申し込みっていうのもね、お問い合わせ多いんですけども、親方より改めて募集のメッセージを送らせていただきます。来年はできれば2回ずつの開催としたいんですけど、まあ申し込み人数とかね、いろいろと受け入れ先とか、まあいろいろありますので、 そこが6月2回9月2回ね。で次回はその抽選立ち、八田ガラス候補がたくさんいらっしゃいますので、その方々はお里の行でも資格を持って恥じないような行を行っていてください。見られていますよ、いろんなところから。修行に参加された方はお分かりになりますね。うん、もう10月です。来月号から来年の予言などもお伝えしていきます。気が重いけど、うん、でももうね、言ってますけどね、いろいろと。まあそれでは10月も皆さんと皆さんの愛する存在が幸福に包まれて感動の多い月となりますように、健康を害すことがありませんように心からお祈りしております。今月号も最後までお聞きくださり本当にありがとうございます。みすずでした。